知的エクストリーム体験、ラジオ組みたいそうです。
はい、
どうもこんにちは、 K です。
どうも、 UG の方です。
あれ、いきなりあったかいんですけど。
え、
いきなりあったかくなりましたけど、花粉症とかどうですか？
いや、もうひどいね。
ずっと花粉症ですか？
いや、もうひどいんですよ。で、あの、いや、みんな結構何、杉、
うん、
とかあるじゃない。まあ、杉が、まあでもね、多分俺は杉よりも、うん、あのヒノキなんじゃないかとか、
はいはい、
あと白樺はあると思うんだよね。
白樺、
うん、
そんなんあるんだ。
うん、
軽井沢じゃないじゃん。
だからさ、北海道とか、うん、そう、軽井沢とかしかないはずじゃない、うん、そもそも、
うん、
でもあるらしくて、うん、そういうのある人は、なんだ、果物アレルギーが出やすいんですよ。
ああ、なるほど。
なんか似てるかなっていう理由で。
はいはい。
で、それは、ちょっとね、だからどんどん食べれなくなってるわけ。
例えば？
例えばね。
なんかオレンジとかそういう関係？
梨、梨。
え、梨？
うん。梨でしょ？桃？とか。いや、それは全然昔はでいけたんだよ。それが
美味しいやつからダメだ
って。そうそうそう。だから秋のとか味覚からダメだって。だけどそれだから、あの、大人に多くて、うん、あの、原因としては白樺らしい、らしいよ。
うん、それなんか、まあ、どっちかになると両方ダメになっちゃうんだ。
そうそうそう。だから、あの、花粉症ってほら大人になるとなるわけじゃん。そう、
ね、
致死量を超えるじゃない、あの、致死量を超えたら死んでるんだけど、あの、うん、そうじゃなくて、あのね、あるじゃないですか。あの、限界を超えると。だから、白樺なんて本来あまりね、ないから、多分、そうそうなる人は少ないんだろうけど、大人になってその、限界を超えちゃうと、
うん、
食べれなくなるものが出てきて分かるみたいな、初めて。
へ
ぇ。らしいよ。
なんか、ジンマシンとか出たの？
あ、食べて？
うん。
喉が、腫れるの。
うん、あ、中。あるあるある。イガイガする。
そう、中が腫れて、うん、その、まあ、呼吸困難にまではいかないけど、うん、多分、あれがひどくなった分、その気道が抑えられて死んじゃうんじゃないかっていう、
ね、
そうそうそう、あ、こういうことだっていうぐらい分かったんだよね。だからそれは危ない結構。だ、花粉症で死ぬ人とかはね、いないから、まあまあ、なんかこんなことで済んでるけどさ、
まあ、副作用で死にそう
な、
う
ん、ありえない、ありえないじゃない、ありえることだからね。いや、大変。でもさ、昔そんなじゃなかったよねっていう。
なかったね。
おかしいだろうっていうぐらい加速度的にひどくなってるじゃない。その
なんかこう体が弱ってくるとかね。
いや、でもそれは世間的にでもあるわけでしょ。
うん、
あの、そんな騒いでなかったじゃんとかさ。
あ、まあそうだね。
うん、まだでもさ、温暖化なのか、その大気汚染が進んでとか、まあ、複合的だろうけど、いや、っていうかさ、日本ってひどくないっていう。
日本だけだよ。
マスクってさ、売ってないじゃん、うん、普通。日本以外だったらそんなに。
しないらしいね。
異常な光景なわけですよ。みんな医療用マスクを、うんうん、街の人がしてるって。
そう、よく言う、聞く話だよね。
いや、なんか SF の世界みたいじゃん、なんか。
はいはいはい、はい。
汚染されたなんかさ。
みんなスターウォーズみたいに見える。
そうそうそうそう。いや、だからさ、住みにくい、ま、国じゃんってなっちゃうよね。
そうだよ。あんな燃やせばいいのにと思うよね、本当に。
じゃないかな。そういう対処すると、その逆のものが出てくるんですよ、いろいろ。ああ、あいつこれ燃やすんじゃなかったみたいな。
いや、なんかでもほら、あれ一応国策として植えたらしいけど、
杉はね
だから全然役立ってないらしいので
今、
うん、
あ、
だって国産の木で家建ててる人の方が少ないらしい。
いや、まあないからね、基本的にはね。
家建てるために木材として植えたはずなのに
使ってない、
全然使ってないっていう話だから。
じゃあ他になんか使い道を考えるのがいいんじゃないの。
あ、
まあ、伐採するだけじゃちょっともったいないから。まあ、だけどね、割り箸だって今ね、松屋だって割り箸やめてるぐらいだからね。
そうなん
あの、逆行する感じになっちゃうし、ないよね、木で作るもの。家以外でね、そんなないわけで、
たくさん使わないからね。
いやー、じゃあちょっと杉の国策としてはじゃあかなり失敗だったと。
大失敗ですよね。
本当か。
本当に公害だもんね、ここまで来ると。
国を挙げて公害を作ったみたいなのね、うん、いやー、
で絶対間違いは認めないからね。
あ、いやー、でもさ、本当にこんなひどかったらこれ国民病なわけじゃない。
そうですよ。
全国的に。いいよな、これの経済損失はどれくらいなんだっていうさ
まあお薬は売れるよね。
まあ逆に経済効果もあるから、どっかみたいなのがなるとちょっとこう悲しいけど
まあみんなぼーっとしてこう効率は落ちてる。
いやでしょ、事故だってあると思うよ、うん、
交通事故とか何割かかか
る、ね、いやほんとほんと、パーセント何パーセントはそうだと思う、うん、
お目かゆってやった
らそうそうそう
ドーンっていう。
いやほんとにね、そういう、まあ、あると思うけど、数字もさ、なんかそれをね、出して、もう本当、国と上げて、これなんかやんないと。うん、
本当に困ってるんで、笑いにならないよね。
そんなことやろ。本当に、いや、おかしいでしょ、毎年。風邪が流行って、うん、治ったかなと思うと、もう花粉じゃない。
ああ、冬から春へ
かけて。マスクはもう、手放せない国。
1年の半分ぐらいマスクしてる感じだよね
そうそうそう、おかしいでしょそんなにって
しかもなんかマスクはさ、マスクかけてる日が長くなれば長くなるほどかけてないのがおかしい気がしてこない。
うん、
なんかあれ不思議だよね。
なんかなんだろう、マスクしてると、
うん、
なんだろうな、メガネかけてる気になっちゃうんだよね。
あ、
なんか何かをかけてるから、そう、何かをかけてるから勘違いしちゃってメガネ取ろうとしたんだよね、かけてないのに
使っちゃうんだ。
うん、なんか口の辺とか、そう、顔を圧迫されてるのが、
あ、そうか、そうか、
逆に心地よくなっちゃうかもしれない。
あ、なるほど、
落ち着くっていうか、
布団が重いといいみたいな。
そうそうそうそう、うん、守られてる感、まあ守られてるけどね、実際
守られてるけど、
ね、マスクでね、うん、だからあれ一歩進めてさ、フルフェイス、
いやもう絶対そうするべきだよ。
もうさ出しておく意味がないでしょ。
ないよ、
うん、透明な眼鏡かけるじゃないよく人は、うんうん、でマスクしてみたいな、いやもうそれはさ、うん、みたいな、ヘルメットっていいじゃんっていう。
そうそうそう、
いやでもすごいよね、全員ヘルメットをしてる、
競技用のさ、スキーとかしてる人がかけてるような、
ああはいはい、
ハーフタイプのマスクみたいな、ガチガチのやつとか、
ああるあるあるあ、あるよね、スキージャンプとか
ジャンプとかやってる、あれとゴーグルやるともう顔わかんないようなやつあるじゃん
あら、でもそこら中で犯罪が起きる可能性がある
あるね、
フルフェイスでコンビニ入っちゃいけないって書いてあるぐらいだから、
あれだよ、雪深いところの家ってさ、玄関開けた後またドアがあるじゃん、
あ、
雪下ろし場みたいなところがあるじゃん、
だから一回
そこでマスク外してから入ってくださいみたいな。
なるほど、どんだけ手間なんだ。
手間だよ、でも実際問題マスクしてコンビニ入るのも結構おっかないからね
あ、そう、
いや、
まあ、ダメってこと。
いやダメってわけじゃないけどさ、さすがにグラさんとマスクの人いないだろうと思うけどさ、メガネとマスクしてると
でもおかしくないよ、でもおかしくない。
やっぱマスクしてるとあれでしょ、フェイスブックの顔認証とか通らないでしょ
日本仕様だったら通るかもしれない、
ね、ね、
あれで ATM とか行っちゃうとなんか
ね
犯罪っぽい匂いがしちゃうんで。
まあでも日本人は慣れすぎてるか。
いや慣れてる、逆にしてない方が不安じゃない、不自然ぐらいだよ
逆に、
うん、だからやっぱりその犯罪者にとっては逆にねチャンスになっちゃうから、
チャンス、
うん、よくないと思うんだよねだそういう意味でもやっぱ花粉症はさ、
よろしくお願いします。
一大事ですよ、国を挙げて本当なんか何とかしないと、
うん、明るいニュースがありますよ。
おお、いいですね。
これはスポーツ報知2月18日、
うん、
マック赤坂が港区に区議選に出馬を表明しました。
おお、出ました。
ずっと負けてきて2007年に港区出てるんですけど、
うん、
まあ、それでも負けてて、再挑戦をするってことなんだけど、
うん、
実は2013年に、参院選に落ちて、引退を一応宣言してたん。
ちょっとね、参院選、都知事選のあと参院選なんだっけ。
そうだね。
あ、はいはいはい、
でもうやめよう、
うん、
なんだけど、やめるっつったのに、
うん、
2014年の都知事選、逆だな、だからな、参院
選と、あ、逆、はいはいはい、
都知事選も出てるし、うん、大阪市長選にも出てるんです、
うん、 っていうかさ、普通引退ってのはさ、あの当選した人が言うことだと思うんだよね。
うん、あの分かってからだから。
そうそう、政治家を引退するみたいな。うん、あの普通の人だからね。あのそれまでは。
候補を辞めるっていう。
それは普通の選択だからね。
普通の選択。
そうなんだ。あ、まあ、で、まあ、で出ますと。
この人赤坂、みんなすごく赤坂なのでマック赤坂なわけですよ。
あれ？いや。名前じゃない。
宮田徳赤坂育ちのマック赤坂さんですから、なんとかして出たいって言ってるんですよ。
あ、名前も赤坂だし育ちも赤坂なの。
そうね、名前そうなの。
え、あ、名前は赤坂じゃないの。
マック赤坂の本名は赤坂さんなの。
いや、そこ微妙だよね。てかそこまで崩しちゃっていいんだっけ、せあの立候補って。
いやでもあれじゃないですか、
ニックネームだからアントニオ猪木。
アントニオ猪木も出れるわけだから。
あ、じゃあ結構もっと面白い名前した方がみんな受かるんじゃない、あれ。あの覚えづらい名前とかさ。
あ、でもマック赤坂は今のところすごいあのいいじゃないですか。
まあ、一番キャッチーだよね、うん、
ちなみに今ちょっと調べたら本名は違いました。
あ、全然違うの。
全然違いました。赤坂が好きだから赤坂だったそうです。
あ、
適当だよねやっぱりね。
まあいいやね。それじゃあ、じゃあそれこそてか赤坂で出なきゃダメってことだよね。ある意味
ここで出ここで受かんないんだったらもう赤坂にちょっと見放されてると思った方がいい。
だって地元で勝てない政治家っていないわけだから。
ないですよ。だからどっかで勝ったらその地区の名前にするっていうのはどうだ。
あ、持ち回り的に。じゃあうちに来いよと。
そうそうそう。
あの村おこし的な。
で、
マック何々になるわけ
だ。そうそう、マック諏訪湖とかさ。
いやだからあると思うよ、その。いやうちぜひ来てくれみたいなさ、
命名権をやるっていう。ナイキスタジアムみたいな。そういう、
あ、もういいんじゃないその制度。
うん、
あ、そう。じゃあ今は赤坂だけど、とりあえずね、
とりあえずここでなんとかして受かりたい。
うん、もういいじゃん。
ちなみに今月、会見を開いてるらしいけど見てねえな。本当に出馬してるかどうかは不明です。
若干注目度が落ちてる。
落ちてるね。もうさすがに引退宣言しちゃった後だからね。
やっぱ都知事選とかに比べると若干、
ね、弱いよね。
区のレベルだと、まあ、できることも限られるしね。
ちなみに当選した暁には小中学校の朝礼でスマイルダンスを導入することを訴えると。
そもそもそんな権限ってあるんだっけっていうところだからね。そのまあまあいいか。
言われてみればそうだよね。
うん、全国のって言っちゃってるしね。
言っちゃってるしね。スポニチ、
はい、
これいつのニュースだろうな。2月頃だったと思うけど、ファミレスで、兵庫県のファミレスですね。ファミレスでほぼ丸出し女記念撮影の男女が逮捕されました。
ほう、ちょっと聞きましょう。詳細を。
午前3時過ぎのガストで、女性店員の前で上半身などを露出し、男がスマホで撮影していたところ、逮捕されました。女性は、腰までのコートとすごいミニのスカートを脱ぎ捨てて上半身などを露出。その上で。女性店員を注文のために呼び出し、
はあ、
一緒に写真を撮ってもらえますかと声をかけ撮影。
え、ちょっと写真をじゃあ撮ったのかな一緒に。
まあ
まあ分かんない、
まあ、シャッターを切ったと言ってるから撮られたんだろうね、
はあ、
でその様子を見ていた他の店員が110番して逮捕。
でもさ、よくあの分からないんだけど、あ、うん、まずただてあだね、店員なわけだ相手はね。だからそんなにも、まあ、午前3時だし、まあ、お客さんいないことはいなくて、うん、やろうと思えば多分そのなんていうの、
静かにして
る、静かにこっそりはできるんだけど、うん、それじゃ飽き足らないと。
飽き足らない、やっぱ露出っていうのは見られてなんぼだ。
そうだよね、そうね、うん、
っていうプレイだよねこれはね。
で、でもちょっとそのだから、バランス感覚があるわけでしょ。そのつまりみんながいるようなファミレスだったらそのすぐに、
騒ぎになっちゃう、
騒ぎになってしまうから、うん、
ほどほどに。
そうそうそう。しかもこのさ、呼ぶ
んだよ
っていうのが、あ、なんかちょっとすごくて、ちょっと俺が想像したのは、なんか確かめてるっていうかさ、
うん、
その 許容できる人が来るかもしれないみたいな。
あ、笑って済ましてくれる人が。
そう、もしくはその人のなんか変態性に火がつくみたいなさ。
あ、だったらね、呼ぶのは女性店員じゃなかったね。
まあだけど、そのある意味でそのなんていうの、自分と同じものを持ってる匂いを嗅ぎつけたかもしれないよ。
なんだよそれ。
だから
趣味を理解してくれる
かもしれない。そうそうそうそうそう、あのだから、あのもしかしたらそれ、まあ、この後日談は、ね、書かれてないだろうけど、うん、案外その後その同じ趣味として、
うん、
あのなってるかもしれない。
なってたかもしれない。
そうそう、だって写真撮ったっぽいじゃん、その話からすると。
実際撮ったんだよ。撮ったんだけど、それは通報されたんだから。
いやだけど仲間の店員が通報したわけで、うん、本当だったらその瞬間その人がさ通報したっていいわけじゃない、その店員が。
店員
えーってなってさ、なのに一緒に写真を撮っちゃうってことはさ。
いやいやいや、それだって暴れられたら困るじゃないですか、
うん、そういうこと。
店の中で裸になるやつが暴れねえとは思えないっていう。どう考えてもおかしいじゃないですか。
ああまあ、あの暴れるベクトルが違うんだけどね。暴れ暴力とか、そっちの暴れんぼじゃないんだけど、うん、まあそうだよね。でも一つよくこういう事件で気になるのは、うん、なんか取り押さえられてんのかな、うん、その110番通報してからかなりの時間が俺あると思うんだよ。
まあ5分か10分以上はかかるよね、車で。
でしょ、
うん、でその間ずっとこの2人は談笑をしてるよね。
でしょ。
楽しんでる。
場合によってはさ、その全裸で、まあ、ほぼ全裸でドリンクバーとか行ってると思うんだよ。
ああ、
おそらくもうその通報されたってことで、
まあ、それは多分知らなかったと思うけど、通報されたかどうかは気づかなかっただろう
と。そういうことか、
うん、
あこっそり通報されてて。
そうそうそうそう。
ああなるほどなるほど。
で、あの写真撮影もうまくいったから、
うん、
余計に盛り上がって、
うん、
こうプレイは続行されてたはずだよね。
ああそうか。だから、ね、普通だったらそこでもうなんかさ、ピンポンダッシュ的な感じじゃないわけだよね。
ああそういうフラッシャーじゃないん
です。そうそう、フラッシュじゃないところがこのなんかちょっとさ、まあ本物っていうか、
本物ですね。もしかするとこれはなんかの撮影だった可能性すら出てくるよね。
ああ
その程度ね。
だよりリアリティを追求しすぎた結果、
結果
あの本当のところでやってみたら、うん、ちょっとまずかったと。
そうです。だからよくあるビデオはちゃんとあのセッティングがされてるんで撮れてるわけなんで、
それを自主制作で真似しようとした
の。真似しちゃいけないんですよ、あれは。あのドラマですから。
ハプニングで来た人ってのを装ってるのもスタッフですからね。
スタッフですから、はい、もしくはそういう場所なんで。
そうそうそうそう、
やっちゃいダメな、あのチョコボールが捕まったところで、
ね、いやそうそうそう。ハプニング系のところでも捕まるぐらいだから、う
ん、まあ、ちなみに、女性の方は44、
あ
男は52。
なんかそれ系の話って大体それぐらいの年齢が多いね。
あの普通じゃつまんないんだろうね、もうね。
マンネリ打破っていうことなのかな。
そうだね。だから、まあ、
これ夫婦とかそういうの分かってないの、まだちょっとそこまでは分かってない。
それは多分違うんじゃないかな、こういうのって。
ああそのあプレーのためだけに1ヶ月1回、ね、あの会うみたいな。
より撮影感が強まるけどね、そうなるとね。
そうだよね、あのブッキングしたみたいな感じになっちゃう。予定を抑えてみたいな。
抑えてる。
ああちょっとまあまあ迷惑かけるのはよくないけどね。でもあ夜の何深夜のファミレスでしょ、うん、ほら騒いでるバカなやつらっていっぱいいるわけじゃない。
はい、
そっちだって十分もう俺に言わせれば迷惑防止条例適用できるぐらいだから。
できますよ。
どっちがいいって言ったら俺は静かにその裸になってる人の方が迷惑じゃないと思うけどね。
まあその時間に子供もいないだろうしね。
別にその感じで普通のね世間話とかされてる分には別に、うん、迷惑ではないよね。ちょっと変わってるなと思うけど、
まあまあ一つ問題があるとすればそこはビーチじゃなくてガストだってことだよね。
ヌーディストガスト。
3月、
うん、
朝日、3月6日、面識ない女性にキスした疑い男性逮捕。
お、
和歌山県でイタリア国籍の男性を迷惑防止条例で逮捕。この容疑者はキスをしたのは間違いないが、 日本の法律に違反してるとは思わなかったと話している。
うん、
何をしたかっていうと、
ちょっと詳しく聞きたい。
この和歌山の、まあ、JR の電車の中で座っていた女性に近づき額にキスをした疑いなどがある。この、和歌山署には手などにキスをしてくる大きな外国人がいるっていう情報が寄せられており、警戒中の署員が逮捕をした。常習犯だった。
いやそういうことなんだ。
これ別の新聞でも産経でも出てたけど、
同じ事件を、
産経のソースでも、周辺地域で外国人に突然キスをされる事件が続いていて、この容疑者は、尾行されておりました
っていうかさ、目立ちすぎだよね。多分その和歌山で大きなイタリア人っていう時点でさ、もうなんかさ
これ、まあどっちでもダメだけど、せめて東京ならね、
そう紛れる可能性あったけども。ああで何、そうじゃあ余罪があって、
余罪があって、
まあ現行犯逮捕と、
現行犯でイタリア人ですよ。
でも難しいよね、手にねキスするっていうのは挨拶とも言える文化もあるわけでしょ。もちろんその
いや文化として挨拶するときもさ、
いきなりじゃないだろう、
最初の挨拶があってよろしくでしょ。
あはあ、まあね。
でしかもあれちゃんと普通、あのなんつうの、手は持つけど、あの実際にはしないじゃんキスは。
まあ頬もそうだよ、頬もそう
じゃん、
つけるだけだからね、
ちょっと言うだけじゃんか、
うん、まあね、だけどだより丁寧な挨拶だったのも、いやだからそのちょっとね、
うん、
確かにいけなかったかもしれないけど、もしかしたらそのよくいるじゃん挨拶おじさんって。
ああ声
あの、そう知らないのに、うん、なんか知らないおじさんなのに、そのなんか通る人におはようとかさ、なんかあの小学生とかに言いまくってるおじさんっているじゃない、
はい、
あれなんじゃないのっていう気もしなくもないね、そのね、あの見境なくあのちょっと挨拶をするっていうさ、
ちょっとファミリアすぎる。
そうそうそう。あ、だから距離感をつかめない人っているじゃない。
距離感のつかめないイタリア人だ
と。そう、あの他人とか友達とかの境界がちょっと曖昧な人っていうかさ。いやでも本当に外国人が増えるとあのそういう問題はあると思うんだよね。これは行き過ぎだけど、あのいや俺見かけたんですよ実は、うん、本当に、
うん、どんな
この人かどうか分かんないけど、うん、この人かもしれないけど、うん、言っちゃっていいのかな、まあ、ある、デパートの地下で、
うん、
あのイタリア食材を扱ってる店があったの、
うん、
で、まあ、結構高級なイタリア食材だと思うんだけど、
うん、
まあ、チーズとかね、
うん、
あの生ハムとかで、そこに、イタリア人がいたんだよね、
はいはい、
その多分本部から来てるんだと思うね、本店
とか、お店の人で、
そうそうそう、
はいはい、
でなんかおばさんがなんか買ったんだよね、
うん、
したらなんかもうありがとうとか言って、
うん、
やっぱ手を持ってキスしたんだよね、
はい、手に、
そう手に、そしたらおばさんがすっげえ嫌がって、
ん
ちょっと何すんのみたいになって拭いたのでだからこれを見た時に、あ見てるから、そのさっきのやつも案外悪気ないかもしれないなと思ったんだよ。その人としては本当にだから、もしかしたらそれぐらいはその店員と客の関係で許されると思ったんだと思うんだよ。だって
それは絶対サービスのつもりでやったもんね。
うん、でその
喜んでくれるはずだって
つ
もりでやってるもんね。
がその反応だったから、多分その人すごい驚いてて、やっぱ謝ってたっていうか、
ごめんなさいだよね。
そうそうそう、だから本当にね、そのこれ結構あるんじゃないとか思っちゃって。ちなみに1ヶ月後ぐらいにいたらその人いなくなってたから本国に
帰って
戻されたかもしれないし、
日本ではやっていけない、
そうか、あの本当にあのなんか通報されそう
だって、
あの帰
って問題になった
あの逃げ帰ったかもしれないけど
まあそっちは微笑ましいけど、こっちはダメだな。
あそうか、
しかもだってね、常習犯ですからね。イタリア国籍の男性40歳、40歳、40歳 か、
ちょっと難しいよ。だから少年なら許されるからね、行為としてね。
いや、まあ、いたずらっ子っていうね、
すごいそのまま大人になったかもしれないじゃない。 いたずらっ子のまま。
まあいたずらっ子をやることは大人がやると逮捕されるよっていうことですよね。
いい教訓だよね。
スカートめくりもダメですよ。
あれは何歳までいいんだろうね。
え？許されるかってこと？
そういうこと。
ああ。
だってある日突然ダメになるわけじゃないでしょ。その、まあ、はい今日からダメですとかないわけだから。小3？
まあそうね。あの年齢が2桁いったらダメじゃないですか。
そういうことか。
一桁の遊びだよねやっぱりね。
そうか。
自社誤入して
10になったらダメ。
ダメです
か。これはもう5からダメじゃん。あ、そんなも厳しかったっけ。いや俺小2ぐらいまで記憶あるよ、そういう学校にあったなみたいな。
スカートめくり？
うん。
したことある？
してたんじゃないの？一部。
俺見たことないよ、してる人も。
嘘、ま、あのアニメでしか見たことないってこと？
そうそうそう、なんかだから物語の中のものだよね。
いや中小一とかはあったよ。
あったかな。
まあ決まってたけどね、やるやつが。
あ、まあね、こいつがやるよっていうのは、
うん、そうそうそう、
そういういたずらっ子をやってた記憶はあんまないけど。
いや、あいつまだやってるかもしれないもんな。
ああ
、俺が知らないだけで。そうそうそう、
いずれ俺がここでニュースを読むことになるかもしれない。
そうそうそう。なんか聞いたことある名前だなみたいな。そうそうそう、いや分かんない。だから人はその、あの、なんていうの、例えばさ、あの みんなちっちゃい頃人参とか嫌いじゃない、ピーマンとか、
はいはい、
なのにいつの間にかみんな食べれるようになるってるけど、うんうん、それをタイミング誤るやつって多分いるじゃん。
ああ、つかめないやつ。
そう、大人になってもあれあれみたいなさ、うん、みんな食べれなかったんじゃなかったっけみたいなさ。
俺だけ。
そうそうそうそう、そういう人って絶対いると思うな、何百人に一人ぐらい、
はいはい、
そうするとそういう人ももしかしたらそのスカートめくりとかもなんかやめるタイミングがわからなくて、あのこういうね、う
ちめくるよねっていう、
そうそう、うちのニュースにこう乗っちゃう可能性があるんじゃないのって思うと、あ、なんかさ、なんか悲しいっていうか、あの空気を読むって大切だなって思う。
大切ですよ。だってそれ周りから何も学んでないやつだもんそれ。
いやだからさ、
いやだからと、あの嫌いな食べ物が食べられないのは、うん、まあ、なんとなく周りから学ぶじゃないですか。
あ、これ食べれるって思うってこと、みんな結構美味しそうに食べて
た。そうそうそう、まあ、あとは食べれなくても迷惑かかんないしね。だから普段の例えば、
はい、
一緒に食事をしてるときに、うん、まあ、こっそり避けてても、
うん、まあいいか
と、今食べなくてもまあしょうがないよっていう話になるけど、普段から人が集まるとパン、あのスカートめくっちゃうってやつはみんなからピンとされてる、おかしくないわけで、なぜピンとされるのか理解できないやつはちょっと救いようがないですよね。
ああ、はい、だからその機会がちゃんとあればいいってことだね。怒られるか、あ、もうダメだ、
周りがすごい寛容だったっていう。
そうそうそう、案外
それどこだよ、それ行ってみたいわ、そこちょっと一回やってみたくなったよ、そこまでおかしい。
いいよね。いや、大人による大人のためのってこれよくない、これ。
いやだからそ
れスカートめくりの大会、
それはだからなんか
大会じゃないけど、
そこまで行くともうなんかの企画ものじゃないですか、あなた。
ああ、あのファミレスで出しちゃう人と一緒で。そうですね。
ってな感じでしたけど、
おい、
相変わらずバカなことしか言ってないけどね。
まあ役には立たないっていうのは一貫してます
から、やっぱ役に立たない方向で頑張りたいよね。
役に立つものっていうのはあの溢れてますから、世の中に。
いやだってさ、ほらみんなポッドキャストとかさ、あのみんな通勤時間とかに聞いたりすると思うんだけど、
ああ、ほ
ら、なんか英会話とかさ。
そうだ、なんか学ぶ系が多いよね。
経済と株とかさ、
うん、
そういうんじゃない方向でやっぱやっていきたいですね。
まあそうそう、そこがうちのあれですから、
うん、ワンアンドオンリーな感じで。
ワンアンドオンリーですよ。
1% の人届く感じで。
そう、 1% の人がとにかく喜ぶものっていうのは大抵の人は喜ばないものって、
喜ばないもの、
それを目指していこうって、
はい、頑張ります。
はい、頑張っていきます。
ありがとうございました。
はい、どうもです、ありがとうございます。